17節の言葉をもう一度繰り返しお聞きいたします。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。ここには主イエスキリストがこの世界の中に本当に来てくださった、そして平和の福音が告げ知らせられているという喜びが伝えられています。私たちが持っている新共同訳の聖書だと、これは分かりやすくするためになのですが、17節にも18節にもキリストという名前が出てきます。しかし実は原文を読みますと、これは彼はというふうに書いてあるんです。彼が来られた、18節も彼によって私たち一つのものが、両方のものが一つの霊に結ばれる、そういうふうに書かれています。彼がって言うんですが、一体この彼って誰なんだろうって、そう思って、この聖書前のところにずっと遡ってまいりますと、実は14節からずっと彼はって書いてあるんです。そしてその彼が指しているのは13節の言葉です。しかし今あなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなった。でその彼が私たちの平和なんだって14節に語られて、あとずっと彼は彼はっていうふうに言ってるんです。ですから、実は、今日私たちが聞いている17節18節もそうなんですが、キリストはおいでになったっていう、このキリストっていうのは、ただ単にイエス様の名前を記しているというのではなくて、私たちのために血を流してくださった、そういうキリストがおいでになったのだ、あの十字架におかかりになって血を流してくださったイエス・キリストこそが本当の平和の源なのだというふうに語っている、そういうことになるわけです。キリストはおいでになった、来てくださった、そして遠く離れている人にも近い人にも平和の福音を告げ知らせてくださった。イエス様は十字架の上で血を流す、そういう姿で私たちに平和の福音を語りかけてくださっている、そういうふうに今日の箇所は語っているんです。ですから今日の箇所というのは、実は本当の平和というのは何なのか、それは十字架にかかったイエス様が来てくださったことによってもたらされたのだ、そう言っているわけです。あの十字架のイエス様が私たちと一緒に生きてくださる、私たちの生活の中にいつもイエス様の十字架の出来事が示され続けている、その中で平和が実現されていくんだ、そう教えていることになります。しかしどうしてそうなるんでしょうか。どうしてイエス様が十字架の上で血を流してくださったということと平和が実現されるということがつながることになるんでしょうか。そのことを今日は考えてみたいと思うんです。でこのことを考える上で、実はイエス様がかつてお弟子さんたちに教えられた言葉というのが一つの手がかりになると思います。かつてイエス様は弟子たちにこう教えてくださいました。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、マタイによる福音書の5章9節にそういう言葉が出てまいります。ずっと以前の礼拝でそのマタイによる福音書の5章9節を説教した時にも申し上げたんですけれど、この平和を実現する人は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、でその言葉を受け取る上では、特に2つの言葉に注目してはっきりと聞き取りたいと思うんです。1つはその人たちは神の子と呼ばれるという、その神の子っていう呼び名なんです。 平和を実現する人が神の子と呼ばれるってイエスも教えてくださったんですが、その神の子っていうこと言葉っていうのは普段普通の人間には使われないようなそういう言葉をイエスもおっしゃってます。神様を信じている人たちが神様の子らなんていうふうによく言われますけど、そういうふうに普通に言われるときとは違ったもうちょっと強い言葉が、実はあのマタイによる福音書の5章9節では語られていたんです。あえてニュアンスを出しながら、訳すとすると神様の息子たちとでも訳した方がいいような言葉です。そして普通そういう言葉というのは新約聖書の中ではイエス様を指して語られるんですね。神様を信じている人は神様の子らって言われますけど、神様の息子って言われるのはイエス様だけなんです。だからもしもです、平和を実現する人は本当に幸いだ、その人たちは神様の子と呼ばれるようになるのだと、そう言われているのだとしたら、それは本当の神様の一人子であるイエス様、そのイエス様という方を通して私たちも神様の子らと呼んでいただけるようになるということなんです。でところがその神様の息子たち娘たちと呼んでもらえる人たち、そういう人たちというのは平和を実現するんだというふうにイエスもおっしゃったんです。この人たちはイエス様がこの世にもたらしてくださった平和に預かって、その平和につながるようにしてこの世界の中に実際に平和を実現していくんだって、そう言われているんです。ですから平和を実現する人たちは幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるというイエス様の言葉の中で2番目に注目したいのは平和を実現するっていう言葉です。どんな人がイエス様に覚えられて、その平和を実現する人たちは幸いであるとおっしゃったときに、どんな人のことをイエス様は考えておられたのか、それは実は単純に平和な人とか平和が好きな人っていうんじゃないんです。平和な人というと周りに迷惑をかけたりしないで隣の人ともうまく付き合っていける人たちのことを連想するかもしれません。けれどもイエス様が実は平和を実現する人たちっていうふうにおっしゃった時には、もっと積極的なことを考えておられるんです。それは本当の平和を獲得し守り抜くために力強く働く、そういう人たちのことです。しかし本当の平和を実現するなんていうのは誠に大きなことなので、私たちは本当にそんなことできるんだろうかってつい考え込まざるを得ないように思うんです。平和を実現する、平和を作り出すって一体私たちにできるんでしょうか。逆のことなら簡単にできると思います。争いを作り出すというんだったらよくわかります。私たちはしょっちゅう自分がやっていることです。そして、そういうふうに争いを作り出す人がこの世で歓迎されないということも私たちはよく知っています。でも逆に平和を作り出すというためには一体どうしたらいいんでしょうか。先週も少し実は考えましたけれども、あらゆる敵の源っていうのはどこにあるのか、それは私たち人間の不安や恐れの中にあるんです。私たちは神様から本当に喜ばれて作られた人間です。人間が作られた時に神様本当にいいっておっしゃって作ってくださった。私たちは実は最初に神様が作ってくださった通りの人間だったらそのまま生きていれば平和だったはずなんです。ところが神様に背を向けて神様抜きで生きるというやり方を最初の人アダムとエヴァがしてしまう。そして神様に信頼をして生きるのではなくて自分の思いを実現して生きようと人間が向きを変えてしまったために、実は神様が私たちのために作ってくださったこの世界も、また その世界の中で生きていく私たちの人生も、私たちにとっては不可解で不安なものになってしまったんです。もちろん世界のすべてを知っているわけではありません。それは最初の人アダムだってエヴァだって全部のことを知ってたわけじゃありません。アダムが最初に作られてたんならみんな見ていては知ってたかもしれませんが、アダムもエヴァもですね、世界が作られた時は一番最後の日に作られてるんです。ということはアダムやエヴァが作られてくるよりも前から世界があったわけですから、そこにアダムたち後からやってきたんですから、この世界にあるものと出会いながら少しずつ驚いたり喜んだりしながらこの世界を知っていくというふうに作られたんです。でも神様への信頼が確かに成り立っているのであれば、何と出会うとしたって神様がいいものとして与えてくださった世界と出会うというふうになっていたに違いないんです。そこでは恐れはありません。ところがアダムとエヴァは神様がすべていいものを与えてくださったし、神様がおっしゃっていることに従うんだというやり方じゃなくて、神様が食べちゃいけないってそうおっしゃった木の実を自分たちがあえてこれは良さそうだと思って食べてしまう。そして自分が正しいと思うことが正しいんだと言い張って生きていくようになっちゃうわけです。そうすると自分が出会ったことのないものというのは本当に自分にとっていいものかどうか分からなくなってしまうんです。自分がそれを確かめなければ気が済まないし、もしかして自分の思い通りじゃなかったら大変不安だというふうになってしまう。そうやって与えられた人生だったりこの世界に対する不安や恐れが高まってきて、実は人間がお互い同士に警戒する思いというのがぶつかり合うと人間と人間との敵意となって現れてくることになります。つまり神様に背中を向けてしまって神様に敵対しているところからありとあらゆる争いが生まれてくるんです。神様と状態が切れてしまっている、それが聖書の中で罪と言われていることです。しかしそこから実は人間と人間との争いが生まれ、さらには国と国、民族と民族との争いも生まれてくるんです。私たちが生きているこの世界の上を、そんなふうに人間がもともと生み出した争いの気分をはらんだ不気味な空気が覆っているんです。そしてそれは冷たい空気なんですけれど、時にはです、熱気を帯びて熱い戦いに発展したりします。でそうすると、そこから鉄の雨が降ってきて人間が殺されてしまったりするわけです。でもそういう不気味な黒い雲っていうのは元をたどればどこから始まってるかというと、地上の人間一人一人が吐き出した汚れた息の集まりに他ならないんです。地球が温暖化に向かっている、私たちの世界はもしかすると何年か先には南極や北極の氷が溶けてしまって大変なことになるかもしれない、そんなふうに恐れられているガスというのは自動車の排気筒とか工場の煙突から出ますけれども、しかしそれと同じように世界を不気味に扱っている争いや戦いの空気というのは元をたどると実は排気筒ではなくて私たちの心の中にある不安や恐れや憎しみから生まれてくる。私たちがそういうものを吐き出してそして緊張を高めている、そういうところがあるんです。しかしそういう中にあって平和を実現する人々は幸いだってイエスもおっしゃるんです。私たちは一人一人が平和を作り出すように努力した方がいいっておっしゃるんです。でそうだとすると私たちはそこで何をするべきなのか、まずそのいろんな関係を問題にするっていうんじゃなくて自分自身が平和を作り出すように努めるということがとても大事になるだろうと思います。もはや自分のところから有毒な憎しみの息を吐かないようにして、そして自分の心から出てくる憎しみや悪意や、恐れを自分の外に出さないように抑える。でもそんなふうに、憎しみや悪意を自分の外に出さないというのは実は解決策とするとまだほんの一歩に過ぎないんです。さらに進んで憎しみの思いの代わりに平和の空気を私たちから湧き立たせていく、そういうふうでなければならないと思います。平和の実現のために私たちは自分が個人としてそうすることができるってイエスもおっしゃるんです。それは例えて言うなら 私たちの手元で破裂して爆発してしまいそうな危険なガスの元栓を閉めて、憎しみの発散を食い止めて、その代わりに平和の実現に役立つような平和の線を開いて愛をそこから注ぎ出すっていう、そういうイメージです。ところがです、問題があるんです。そういうことを私たちが実際にやってみるとして、一体どれだけ長持ちするだろうかっていう問題があるわけです。実際にそれをやったら本当に惨めな結果になる、それを私たちはよく知ってるんじゃないでしょうか。憎しみの線というものを止めてしまうとどうなるか、タンクの中の圧力がどんどん高まってしまうみたいにです。私たちの中で不満が募って落ち着かない気分になって苛立つようになる。で、結局どうなるかっていうと、やっぱりしょうがないって言って自分が憎しみの線を開くか、あるいは重すぎる負担のために自分がついに破裂してしまって壊れてしまうか、どちらかになるだろうと思います。あるいは平和の線を開いて愛をこの世界の中に吹き出させましょうって、私たちがそうやってみるのはいいんですけれど、そこを開きっぱなしにしていつでも愛を周りに与えようとするとどうなるか、いつの日か私たちが開いているところが何にも出てこないっていうことがやってくるに違いないんです。私たちの実情ってのは本当に残念なところがあって、苛立ちや憎しみや不安っていうのはあり余るほどあるんです。後から私たちの中に湧いてくるんですけれども、しかしそれに比べて私たちの中に愛っていうのはほんのわずかしかないんです。ですから実は私たち人間の場合には、この平和の線を開けるとか、あるいは憎しみの線を閉めるということは口では言うことができますけれども、実際にはとても難しいと言わざるを得ません。平和を実現しようとする人は幸いであるってイエスも教えてくださいましたが、本当に平和を実現しようとする人というのは、自分がそれを実現しようと真剣に思うがために自分自身にがっかりしてしまう、本当に自分はダメだというふうに思わざるを得なくなってしまうんです。私たちは自分の中に本当に不安や恐れをたくさん抱えているためです。ということは、実は私たちは別に言うならば、平和を実現したり平和を生み出すという点では全く手も足も出ないということになります。私たちは平和を実現するという面では決して自分でそれを行える元気な強い人間ではないんです。むしろお医者様の手を借りて何とか治療しないとどうしようもない病んだところを抱えている、そういう人間なんです。そして神様は私たちがそうであることをよくご存知です。そうであればこそ、神様が本当に私たちのために仕えてくれるお医者様を送ってくださったんです。人間が神様に背を向けて罪を犯してしまったその傷口に、神様まるでそれを癒すお医者様のように手を差し伸べてくださって、十字架を立てて神様ご自身と私たちの間にあった敵意を取り除こうとしてくださったんです。私たちが敵意を持って誰かに苛立ちをぶつけるのであれば、それは私が引き受けよう、そうおっしゃって十字架にかかってくださった方がいらっしゃるんです。そしてそういう神様のなさりようが、今日のところでエフェソの信徒の手紙で何て言われているかというと、平和の福音が私たちに告げ知らされているっていうふうに言うんです。まずは神様との間にあった溝というものをイエス様が十字架にかかって取り除いてくださるんです。そして次にはその神様への信頼に支えられる人、十字架を見上げながら、きっと神様はあのイエス様を差し出してくださるぐらいこの私を愛してくださるんだから、私は神様に愛されているに違いないんだと信じて、だからこの世界のすべては好ましいものであるはずだと信じる人が勇気を持って隣の人に向かっていくという仕方で、実際に平和が実現されていくようになっていくんです。だからイエス様がおっしゃってくださった、平和を実現する人たちは幸いである、その人たちは神様の息子娘たちと呼ばれるようになるっていうイエス様の言葉につながるんです。私たちは イエス様と関わりなく自分の力で平和を実現するんじゃないんです。そうではなくて、イエス様この私のために十字架にかかってくださった、そのことを見上げながら、この私はイエス様のものだ、イエス様がこの世界に平和をもたらそうとしてくださっているように私も生きてみよう、そうやって実は神様の息子たち娘たち、イエス様の似姿とされながら実際に平和を作り出していくようになるんです。今日聞いたエフェソの信徒の手紙の2章の18節にはそういう神様のなさりようが語られています。18節をお読みします。こんなふうに言われています。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。キリストというのは最初に申し上げましたけれども、十字架にかかって血を流してくださった、そういう方です。イエス様が十字架にかかって血を流してくださったことで私たちに与えられる平和というのは、両方のものが一つに結ばれて神様に近づいていくことができる平和なんだと言われています。でこの両方のものっていうのは17節のところを見ると、遠く離れているあなた方にもまた近くにいる人々にもっていう対比で語られていました。ここに言われているのは、異邦人とユダヤ人のことです。イエス様が十字架に血の上で血を流してくださった出来事、それは神様にとって最愛の一人子であるイエス様を十字架にかけて死なせてでも、あなたのことを真剣に愛している、あなたがこの私に反発して立てつくんだったら、それを私の方で受け止めてあげようっていう、そういう神様の御心の表れです。もし神様がそれを絶対許さないっていうふうに思われたんだったら、イエス様の十字架なんて起こりっこないんです。イエス様が神様の御心をご存じで十字架にかかってくださったというのは、神様の方が私たち人間の苛立ちや怒りや不安や恐れを全部受け止めて、この私が血を流しても傷を受けても、あるいは命を取られても、あなたと一緒に歩もうとしてくださる、そういう神様だということをイエス様が教えてくださった出来事です。ですから、あの十字架の出来事っていうのは、神様とイエス様からの命がけのラブレターが私たちに向かって送られているようなことなんです。そしてそういう神様の思いっていうのは、古くから神様の民とされてきたユダヤの人たちだけではなくて、もともとは神様と全然関わりのない遠いところを生活していた異邦人である人たちにも語りかけられている。あなた方にも、遠くにいたあなた方にもイエス様による神様の愛というのは語りかけられているんだって、そういうふうにここには言われているんです。私たちは今晩、神様がそんなふうにここにいる私たち一人一人を真剣に覚えていてくださって、神様の保護のもとに置かれているんだ、あなたは私の愛の中にいるのだということを聞かされ、そしてそれを信じるように招かれています。私たちが本当に平和を実現して生きていく、神様が私たちのために交わりを与え平和をもたらそうとしてくださっているということを聞かされながら、自分からも平和を作り出すものとなるように背中を押していただいている、そのことを今日の言葉を聞いて信じるものとされたいんです。そしてそういうふうな呼びかけがこの地上に語りかけられ、そしてそれを信じて生きるように建てられているのが、この地上では教会という場所です。神様がイエスも十字架にかけてご自分の愛を私たちに教えようとなさったほど真剣に私たちのことを受け止めてくださっているという言葉は、教会の外では決して聞くことはできません。またその神様の呼びかけを聞いて、それに真剣に応えて生きようとする人間の営み、神様が私たちを愛してくださっているんだから、私たちはお互い同士の間でその愛を持ち合ってみんなで生きていくようにしようって、そういう営みも教会の外では見ることはできないんです。教会の外にはそもそも 神様のなさりようについて聞くことができないからです。そうだとすると、教会こそがです、イエス様を通して私たちにもたらされた神様の平和を生きようとする、神様の平和を学び、それを実際に生きていく、そのような学びの場であり実践の場だということになるだろうと思います。私たちはこの教会に連なることで神様の愛を知らされて、そしてもともとの私たち自身は愛に乏しいものなんですけれども、その神様の愛に励まされるようにして、イエスを見上げながら私たちも愛を行う勇気を与えられて、平和をこの地上に実現していく幸いなものとされたい、そのように願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、キリストが本当にこの地上に来てくださり、遠く離れている人にも近いものにも平和の福音を告げ知らせてくださいました。あのイエス様によって私たちは一つの聖霊に結ばれて神様あなたに近づくことができます。パウロがエフェソの信徒への手紙の中でそのように私たちに語っています。私たちは本当に愛に乏しく、平和を生み出すことが苦手なところのある、自分の保身をいつも考え不安や恐れの方が私たちの心をたやすく締めてしまい、隣の人との交わりがしばしばうまくいかなくなるような弱さを抱えていますけれども、どうか十字架にかかってくださりあなたの愛があることを伝えてくださったイエス様を見上げながら、私たちはあなたが本当に私たちを愛し、そして隣の人と一緒に生きるように招いてくださっていることを信じて歩むものとさせてくださいますように。イエス様がこの私を愛してくださっているのだということを聞かされるときは大変嬉しくそのことを聞きますけれども、いざ私たちが自分たちの周りにいる隣の人に向かうときには、あなたの御言葉とは違う思いが私たちの中に根深く救っている不安や恐れが先に頭をもたげ、なかなか私たちは本当にあなたに信頼し隣人に声をかけ交わりを持つ勇気を持てないことが多くあります。どうかそのような私たちが平和を作り出すしもべとして生きることができるように、あなたの霊によってあなたの御言葉に私たちを固く結んでくださいますようにお願いいたします。私たちがどうかあなたの霊に導かれ、御言葉に結ばれ、信仰に励まされながら与えられているこの世界の生活の中で、少しでも隣の人のために生き、また共に生きる、そのような在り方を確かにしていくことができますように導いてくださいますようお願いいたします。またどうぞそのように生きる志を与えられている教会が、あなたの御言葉に励まされながらあなたの御業に感謝し喜びを持って歩みを続けていくことができますように、今晩ここに集められている私たちがここからそれぞれの生活の中に戻っていって、あなたから本当に真剣に愛され受け止められていることを信じて、感謝と喜びを持って周りの人たちと和らぎを作り出しながら生きていく生活へと送り出されますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。